初めて使ってるアンカー、こんな仕組みになってんだ。
普通の録音アプリとどう違うの？
いやなんかその場でちょっとこうメモかけたりとかするみたいな。あとあき何音声をちょっと切り取ったりとか、バックグラウンドミュージックとかをポイポイポイポイって手軽にできるというか、
録音アプリの中でそのまま編集もできるの？
あ、そうそうそう。でそのまま Spotify とかに公開したりとかできる、まあ、これを持ってきに公開するってなったらなんかいろいろ紐付けとかあるかもしれないから、もしかしたらめんどくさいかもしれないけど、まあ、とりあえず録音しときゃなんとかなんだろうぐらいの気持ちで今撮ってるけど、
なるほどね。
まあ、あと最悪佐々木も撮ってるから、まあええやろみたいな。これが使いやすかったら、なんかその別ラジオやるとしてもこれでやってみようかな。はい、また新しく立ててみた。どうする佐々木とラジオやる？どうする？
まあ俺の場合はもうやる相手がお前しかいねえから。
佐々木とやるときはモテゲーでやればいいんだ別に。
まあ、確かに。
別にそこ名前変える必要ない、むしろ一応さ100回の蓄積あるからさ、まあ、わざわざ捨てる必要もないんじゃない？
確かにね。
あ、でもモテゲーと言って、まあ、いいか、モテゲーと言っておきながらもう別にモテる必要なくなってしまった。
あ、確かにね。全然意識してなかったわ。まあでも、まあ、でも元々さ俺らがゲーム作るってなったらさ、割とそのコアゲーマー受けというよりはさ、
まあそもそもそのモテゲーのモテも少なくとも俺が言ってたモテはそのなんか、なんていうの、女みたいなさ、なんかそういうなんかちょっと感じというよりは、なんか広く万人受けみたいな意味を結構言ってたから、まあそんなに俺の中では矛盾してないから、まあいけるか。
なんか俺も尖ろうと思ってああは言ってたけど、今思うと俺女性とボドゲ会なんてろくにしたことない。むしろボドゲに別に出会いを求めまるで求めてなかったから
。そうか。まあだからいいんじゃない、もう、
まあね、
あの有名無実じゃないけど、
まあもともと、もともともこれからも割とボードゲーム作るとしてもコアゲーマーにだけ受ければいいやとか、そういうゲームっていうよりは割と、
まあ、佐々木がコアゲーマー向けのなんか仕組みとかをまとめられるとは思えない。それは単純にノウハウ的な意味
で、ね、遊んでもないし、
だから、まあ、わざわざそこやる必要もないし、あ、でも今日が終わってそんなに定期的に収録することあるか。
まあ、ね、まあなんか月1くらいでズームとかでできたらいいと思うけど、実際に会うのはハードル高いからね。
そうだよ。え、これ言っていいんだっけ、あの言っちゃいけないかもしれないけど、住んでるのってどこの辺？
住んでるのは、住んでるのは今東京都の西東京市。
東京か。あ、そうか、さっき聞いたか。そんなにめちゃくちゃ遠いわけじゃないのかな。まあでもちょっとめんどくさいか。昔よりはめ
ん
どくさい。
まあそうね、実際会って撮るのはもう厳しいと思う。てか我々ってリモートで撮ったことってあるっけ？
いや、ないんじゃ
ない。ない
ないんじゃない。
ちょっとやってみたい気もする。
俺リモートさ、
あ、逆にやりたい。
リモートって家でやるってことでしょ。家でやる場合さ、なんか声が小さくなる。
あの、はいはい、子供寝た後だしね。
そうそうそうそう。なんか前にとかにそのゲムマの前日とかにさ、ゲムマ直前 YouTube 生放送とかに出演してもらえませんかとかさ、まあそういう話をいただいたりするわけよ。でありがてえと思うんだけどさ、家じゃできねえってなるの。家の場合さ、なんかその隣の薄い壁の向こうで寝てるからさ、起こさないようにとかするとさ、すごいボソボソするし、しかもなんかさ奥さんとか見てたりしたら恥ずかしいからさ、なんかそんなにヒャヒャみたいにならないし、
なるほどね。
なんかしかもヘッドホンで俺聞きながら喋るからさ、そうするとさ俺がなんかしょうもないギャグとか言ったらさ、それだけが聞こえるでしょ。めちゃくちゃシュールじゃん。
確かに。
なんか半笑いで意味の分かんないことを言っている一人だけの声が聞こえるじゃん、って思うとはっちゃけられない。
なるほどね。
から 家で夜ズームするのは結構厳しいっていうことが、その物理的にはできるけどね。
じゃあまああと職場が近いから月1くらいでなんとか定時で帰る時間を見つけて、
なるほどね、あ、なるほどね、
仕事終わった後近くの招き猫で撮るとかね。
そう、確かにさっきちょっと収録回ってない時に話したら結構職場近いこと判明したから、うん、それをやる、
うん、のはありかもね。
のは確かに、
まあ、俺もあんまり定時で帰れるあれじゃないからあれだけど、月1くらいは多分定時で帰る時間取れるから
なるほどね、確かにそれできるか、ワンチャンある気がしてきたな。まあそれと、だなんでもうそのモテゲー復活は全然考えてなかったから、あのこの間までね、でなんかちょっと喋りたい気持ちもあって、どうしようかなっていうのと、あとそのもうさ、だんだん自分がおじさんだなっていうことを実感する日々になってきてさ、あのなんていうの、若くねえっていうか、なんかいろいろテレビだけじゃないけど、テレビとかネットとかでさ見聞きする、あの Z 世代、
何それ、 Z 世代ってこと、
ミレニアル世代とかなんかいろいろ言われて、まあ、とにかく若い人たち、今の20代とか、今の、高校生とか、とかが普段こんなことしてますみたいな話とか見たり聞いたりするわけよ。そうするとさ、やっぱり違うわけじゃん、俺らの使ってるアプリとか、あの時間感覚とか全然違うわけよ。そういうの見ると、あ、もうなんか俺最先端じゃないんだなみたいな。
いや、もうそうなるよ。てか俺もさ、ポッドキャストをやめてからの空白の5年間がマジで空白だったのってポッドキャストやってた時ってさ、なんか話題を作んなきゃいけないから、常に情報収集俺結構してたからね、ニュートンとか読んだりしてたし。
はい、読んだね。もう読んでないの？
読んでないん
だ。新聞とか読んでたじゃん。
新聞とか読んでたけど、読んでない、はい、
あ、そう
なん、何も情報収集してないから、そのインプットも空白
なるほどね。なんかその大学の時代とか、大学卒業してちょっとの間とかって、そのなんか自分が最先端っていう感覚がちょっとあったの。なんかその俺が時代だみたいな、ちょっと言い過ぎかもしれないけどさ、なんか自分の感性がその時代の感性と一致してるっていうか、なんかそういう勘違いかも、まあ、勘違いだと思うけど、そういう感覚がちょっとあったんだけど、今はもうそうじゃねえなって感じだったから、その自分が最先端ではないという、最先端はその Z 世代とかミレニアル世代とか、なんかそういう人たちが最先端で、今自分たちはどんどん脇に追いやられていきつつある人の一部が俺なんだなっていうことを日々実感して、だんだん悲しくなってくる。だって俺が正解だって前まで思ってたんだけど、正解を勉強しなきゃ俺は正解ではないって
。いや、なんか年も重ねるとさ、過去のものにも興味出てきたりするじゃん。
分かる。
そういうものの情報収集をしてると、もう今のものに今度は追いつけなくなる。
そこはなんか今俺白黒のゲームボーイの時代のゲーム調べたりとか、なんか伝統ゲームとか、なんかそういうのすごい調べてて、なんかね、自分が中学生とかの時に気になってて結局買わなかったゲームとかをすごい調べてんだよ今。でさ、そんなんいくらでもあんじゃん。だから永遠に終わんないじゃん。でその当時のさ、ゲームの YouTube とか最近上がってるからさ、なんかちょっと見てさ、あ、こんな感じだったんだみたいなのとか、もう永遠にそれで時間使えるじゃん。でもそれなんか新しいもん売ってない感じもするじゃん、ただの老害解雇中なんじゃねえかっていうさ、そういうことをやりながら、自分はどんどん最先端から置いてかれている気がするなって。
まあなんかあれで言うと、情報収集をした後って自分で物作りたくなるけど、物作ってるうちにだんだん現状のもの、新しい最先端のものに置いてかれるってのがあるしね。
あ、まあそれはある。アウトプットしてる間にインプット止まるみたいなさ、その辺のジレンマはあるけど、あ、なんかそういう悲しみを感じながらも、いかにしがみついていくかみたいな。でもさ、なんかその育児とかはまたちょっと違う刺激だから、そっちを勉強してるフェーズだと思うことにした。
確かにそれはいいかも。
なんかその本当悲しくなってくるからさ、だんだん、あ、 俺もう主人公じゃなくなっている、いや自分が主人公だったかどうかも勘違いだけど、でもなんかどんどんどんどん脇役になって、こうして名もなきモブになって死んでいくのかみたいな気持ちになっていくと悲しいからさ。
でしかもさ、その最先端のものとか耳に入ってくるじゃん、そんなのあるんだって思って調べてみるけどしょうもないとか思ったりするじゃん、
もう
興味なってなるじゃん、
わかる、なんかこれが流行ってんだって、なんか勉強しなきゃって気持ちでは見るけど、なんか自分の身は入らない、で自分の身入らないってことは、その最先端だって言われてる、最先端というか今一番イケてると思われているものに対して自分がイケてると思えてない時点で、あ、もう端っこじゃん、
あ、そう、それあるわ、
もう自分端っこじゃん。
鬼滅の刃とかもさ、俺ジャンプは一応もう10年ずっと読み続けてるから最新刊を、鬼滅の刃も連載始まってから終わるまでちゃんと見続けたんだけど、あれって割とその鬼滅の刃が終わるくらいの時期に急にアニメで爆発的にブームになったからさ、その時に思ったのがさ、え、そんなに担がれるほどの漫画かこれって思っちゃって。
アニメは見た？
アニメ見てない。
なんかアニメがすごかった、
ね、そう、映像すごいっていうのあるんだろうけどさ、でもしてももう原作読んじゃったからアニメ見るのかなみたいな。
まあ、でもその気持ちはわかる、そのなんかさ、世の中が生やし立ててるものに自分がその、あ、これは生やし立てられてるんだっていう勉強としてはまあできるんだけど、自分の心ではなんか別にみたいな、あるよ、もうなんかそうなってくるともうさ、本当世代交代だよ、その自分の後輩たちに君たちの感性を信じるわってやらなきゃいけないフェーズだってことで、そういう悲しみがある反面、まあ、だから逆に言うと育児してなかったらマジでやばかったんじゃねえか説ある。
いやでも、
俺の予想だけど、もし結婚育児してない世界線だった場合、まあ老いは止められないから、まあ、こうなってやばいついていかなきゃっつって必死についていこうとして、あの倒れるっていう、過労で倒れる説があったから、まあ、それよりはマシかな。
でも野沢邦君の場合はその仕事でやってるのがさ、もう生きがいにちゃんとできてるからいいんだろうけど、
まあ俺は、
俺の場合はそうじゃないからな、それでいうと本当に空白の年間なんだけど、空白はまだ続けてるから俺は
空白すごい、
そう思うと茂木はだいぶやりがいを感じてやってたよ今は。
自分の土台っていうか拠り所だった。
そうボードゲーム作るのも並行してやってたからさ。
じゃあだからもう一回指導すればいいんだ。じゃあ俺は佐々木のために指導しよう。
それはちょっとね、助けてほしい。虚無になってしまった俺を。
虚無になった佐々木を一流じゃない、一発のボードゲーマーに復活させる再生プロジェクト、佐々木再生プロジェクトやるか。
なるんだ。ボードゲームのさ、恐ろしいのがさ、その作る、じゃあ作るの頑張ろうと思ってさ、その通風すぐろく終わった後もさ、やってたんだけどさ、そのこれ絶対面白いと思って作ってみてもさ、実際形にして手元で遊んでみるかで、それが面白いかどうかって分かんない。
分かんないね。
相談する相手も必要だなみたいな。
あ、それは分かる。相談する中でできていくよね、
形にする前に相談って必要だったわ。いろいろね、アホなこと繰り返したよ、ね、俺の失敗談聞く、ボードゲーム失敗談
聞く。ないない。
まずね、通風すぐろくが終わった後、次に作ろうとしたのが、確か節足集めっていうゲーム作ろうとして、
え、ムカデとかってこと？
あの
節足動物
の、そのちょっともうなんか通風すぐろくとかで、なんかそのメカニクスじゃないけどさ、こう糸、このゲームでこういう遊びをしてこういう人たちに楽しんでほしいっていう意図を考えるのにちょっと疲れて、ちょっと一発ネタみたいなのをやろうみたいな。
なるほど。
当時さ、なんかこうみかんの神経衰弱みたいなゲーム流行ったじゃん。
アルミカンね。
そう、あれと同じ方向性でちょっと考えてみるかと思って、虫のちぎれた足、
はい、
だけを見抜いて、虫のちぎれた足を神経衰弱みたいに集めて虫を完成させたらポイントが入るみたいなゲームを考えたんです
よ。はいはいはい。
でいろんな虫の足をしました。
それ一人でやってたら多分おかしくない。
で手元にはいろんな虫の足だけを描かれた付箋、付箋をそのちっちゃく切ったあのトレーディングカードゲームに貼ってスリーブに入れてを50枚くらい常にカバンに入れてたんだけど、毎晩のようにゴキブリが目の前に飛んできてうわって思って起きるっていうのを繰り返して
夢を、
そう夢を見て、最終的には電車の中で電車にいる夢 でカバンにはいつもその節足集めのカードが一式カバンに入ってて、会社の休み時間にちょっとこう並べたりしてこう一人回しをしてたの、うん、会社で見たらすげえやべえ人だった。
やべえやつだよそれ。
したらある日夢の中で電車でなんかカバンからすげえ音がすると思ってカバンを見たらカバンの中に超大量の虫がぎっしり詰まってる。夢を見て作るのやめた
っていう。それでやめて正解だよ。
ノイローゼになった。
それもしさ発売してたらさ買った人たちがみんなそれになるんですよ。
テロ起こす。
精神テロ起こす。
とかまあ他にもいろいろ考えたりして絶対これ面白いって思って何とか形にして手元で回したらうわくそつまんねえっていうのを繰り返してや
る。お前すごいな。それあれよ、まあ、そのテーマの選び方はちょっと、ちょっとグロだけど、そういう系のゲームは、流行ってるよ。一発ネタ系で、なんかちょっと尖ったシステムで、なんか絵合わせみたいな、まあ、なんかランダム生成、面白ネタ生成みたいなジャンルって毎回ゲームマとかで話題になる、まあ、その売れ続けるかはちょっと置いといて、瞬間風速的なやつは毎回そういうランダム理不尽生成装置みたいな、そういう系統のゲームがなんかある、一大ジャンルとして。あんまりジャンル名はついてないけど、
まあ、割とそれを狙ったのもあったのよ。まあ話題にはなると思って、面白いか、ま、面白くないか別として話題にはなると思って、毎回なんかパッと聞いた感じで面白そうなゲームは思い浮かぶんだけど形にできずに終わるよね。やっぱ一人でやってるとダメなんだよな。
それだけの話し相手になろう。あと一応そういう系統のゲーム何百も遊んでるから、うん、あのこういう感じすれば一応まとまるよみたいな、その叩きは出せる。とりあえず叩きで作ってそこから調整していけば、なんかいいかもね。
ゲームマも再開したし俺も再開しなきゃ
って確かに。モテゲー来るもんね、メールがね、事務局から。
ああ確かにね、毎年のように一応参加してたから。
モテゲー男子皇室様っつって、
ま、今年もやりますよ、
今年もやりますよって参加しませんかって事務局からメール来るからね、うん、あれだから今はさそんなにゲームマーケット事務局のさ中心メンバーじゃないんだけど、俺は制作の方に集中させてもらってるから、ちょうどだからモテゲーやめてちょっと経ったぐらいかな。モテゲーやめた時期が一番忙しく、一番、まあ、めっちゃ忙しくて、そのゲーム制作とゲームマの運営のスタッフとだから二足のわらじでやってたから、完全にパンクして、もう限界を突破しそうになって、もうこれキッスってなった。ちょうどその頃で、制作の方にちょっと集中させてもらって、そのゲームマの方からはちょっとなんつうの、だいぶ外れたっていうか、うん、昔はさそれ自分でメール送ってたからみんなに、なんなら、ま、全部じゃないけど、うん、その出店者の人のメールとかを、まあ、一部やってたかもしれないから自分でやってモテゲーで受信するみたいなあるわけよ。面白い。誰にも分かんない楽しみみたいな。
なるほどね。
でもそれで受信するとさ 変なメールとかチェックできるから、はい、まあ、割と重宝したんだけど ね、実はさ送ってる側ってさ受信した人たちからどう見えてるかとかさ、まあ、一応プレビューとかで見たりはするけどさ、実際に受信する方がまあ分かりやすいじゃん。それで受信した時に何か変なことがあったりとかしたらさ、それで直すみたいな。
なるほどね。
そういうなんかちょっとした裏技みたいなことが起きただけ、まあ、でももうそういうことはやってないから、もう今は制作に。それでゲームマのことやらなくなって制作に集中してちょっとだけ余裕ができたから怪獣の企画を始めようみたいな。 それもその長年やりたいなってちょっと温めてはいた、構想だけはぼんやりとあったんだけど動けてなかったから、これでちょっと動けるからもう今やんなかったら後悔すると思って、それでやった。
いやでも頑張ってんな、偉いわ。俺はもう空白の
必死よ
空白の5年から会社でやってる仕事も変わんねえから。
まあね、1個あたりが長いからデジタルは。
そうね、
デジタルっつってもいろいろあるけど、長い系の人たちは長いからな。アナログゲームは短いね。
アナログゲームってそれこそ1つのタイトルどのくらいの開発期間であるの？
いや、ピンキリでしょそれは、メーカーにもよると思うし、ピンキリだと思う。
でも1年とかあるの？
あ、怪獣のシリーズはなんだかんだそんぐらいかかってたりするけど。
ああそうなんだ。
でもまあでも ずっとフルでやりまくってるわけじゃなくて、ちょっとその手薄の期間とか、濃密な期間とかそういうのもあるから。
ボードゲーム作家の人もぶっちゃけの話、一足のわらじじゃないの？
専業もでもちょっと増えたよ。
あそうなんだ。
当時よりは。
へえ。
ちょっとまた頑張ってもらいたいというか、専業がね増えて回るような業界になってくれたらいいけど、まあ結構現状は結構まだ厳しいけど。
まあそれは厳しいだろうね。俺なんかは会社員だからやってるけど、ゲーム会社で働くっていうのは
まだまだ結構専業でやるのは割ときついな。分かんない、消えてる人も前俺が知らないだけで結構いるかもしれない。なんかどんぐらいかかるかで言ったら本当ピンキリだな。でも俺そんなに短期間で作ってめちゃくちゃ売れ続けるものになるとあんま思ってないから、俺の感覚だと4ヶ月ぐらいは欲しいな、どんなに短くても。
でもそのくらいで完成しちゃうんだな。
あでもそれ元がある場合ね。
あ
ーゲームマーケットとかに出店してて、
ね、
もうある程度完成度っていうか、まあもう面白いことは分かってて、でそこスタートで4ヶ月ぐらいは欲しい。
それで言うとゼロから企画っていうのは大変だね。
ゼロからだったら半年から1年ぐらい欲しい。
そりゃそうだよ、
あの保証はできない、その絶対こんぐらい売れてくれとかこんぐらい面白いものをやってくれってもしなった場合はやっぱ1年弱ぐらいもらえたら、こんぐらいまでのクオリティは頑張りますみたいな言えるけど、まあやっぱねゲームは どれだってそうだけどさ、やっぱ人と時間だよね、基本的には。
それで別にボードゲーム業界の仕事って人数使えるわけじゃないでしょ。
人数使えない、なるべく最小限でやらないと回らないよ、回らないよ。まだ業界が大きくないもん。しかもコロナのせいでもうわけわかんなくなった。
確かにね。
ただでさえさ、その一応右肩上がりで来てたからさ、業界が、おどこまで行くんだみたいな、まあ、どっかでそのなだらかになるか落ちるかは きっと来るわけじゃん、いずれどこ。でもそれが何年後に来るのか、10年とか持つのかみたいなのが、どこまで行くかみたいなこと思ったら、コロナが来てわけわかんない。
確かにね、
もうなんか定量的な観測ができなくなった。でこれでさ、コロナが収まったとしてももう昔にはならないじゃん。だからもうわけわかんなくな
る、ね、またコロナによってさ、新しいコンテンツが、その時代にあった新しいコンテンツがどんどん生まれたじゃない。
それもうわかんない、もうわけわかんない。
それによってボードゲームの消費がどのくらい求められるようにまたなるのかわからない、ね、読めない。
ボードゲームがいらなくなるのか、もっといるのか、でいるとしても今まで通りの形でいいのか、でもまあそれでその一つの鉱脈というか、なんかここはって思ったのが一人用ゲームだったんで、まあてかまあ前から思ったうちの一つではあったけど、なんかやりたいなと思って。でしかも今までってあの発表するまでとか発売完成して発売直前になるまであんまり情報を出さないようなスタンスでやって、いやまあやってきたんだけど、まあ なんかちょっとそうじゃないパターンをやってみたいなと思って、なんか結構羨ましくてさ、インディーズの人たちとかスモールパブリッシャーの人たちとかってなんかもうこう失うものはないじゃないけど勢いがすごいじゃん、新興メーカーとかって。だからさ、もうなんかすごい情報とかバンバン出してさ、なんかもうお客さんと一緒に作っていくんじゃんみたいな、一緒に最高のものを作りましょうみたいなテンションでやっていく感じがすごい羨ましくて、
印刷したものが届きましたみたいな、
そうそうそう、ここまでできてますみたいな、イメージボードが上がりましたみたいな、もうすごい最初の本当の初期の段階からどんどんもう情報を出してってさ、いろいろやっていくみたいな感じでさ、でまあ例えばね、仮に今例として分かりやすく出すとさ、例えば任天堂のマリオとかってさ、もう完成するまでは出さないわけじゃん、なんかマリオ超初期版作ってますってなんか四角がジャンプしてる画像とか絶対出さないじゃん、
もちろん、
もうほとんどできてて CM みたいな状態までできてから発表するじゃん、で、まあ、もちろんそういうのもさ、まあ、憧れもあってあれなんだけど、なんかそうじゃないもう全部ダダ見せみたいなやつもうちょっとやりたいなって気持ちがあるんですよ。で言うてボドゲ業界まだちっちゃいしさ、なんかそんななんか大層なものをやってる感じでもったいぶってるほど守るもんあるのかみたいな気持ちもあるわけ、業界自体がインディーズみたいなもんなんじゃねえんかいみたいな気持ちもちょっとあって、だからそういうあんまりなんだやーやー言われないような座組でちょっと仮説検証してみたい気持ちがあって、そのソロゲームのプロジェクトをなんか俺の個人の範囲でできないかなって思って、なんかちょっと遊びみたいな感じで、最近そのソロゲーダンジョン探索 RPG 一人用やってみたいですみたいなのをツイートしたのはそういうのもある、ちょっと実験したみたくて、そういう話の進め方からして、なんかそれもなんかインディーズっぽいでしょ、こういうのちょっと作りたいんですけどつって突然ツイートするっていう、
それも一つのコンテンツとして見せる価値は絶対あるからね。だからむしろそういうのが好きなユーザーで割と支えられてるところあるから、
ちょっとそういうのやりたくってっていうのと、ゲームマの準備の佳境の時期でもあって、ゲームマ春のちょっと前にツイートしたのよ、それゲームマの準備で忙しくなりすぎて気分転換したくなりすぎてやったんだけど、そのツイートだからテスト勉強直前で片付けしたくなるみたいな心境で、でもなんかそのソロゲームのプロジェクトをなんかちょっと実験的にやってみたいなと思っておる。
いや全然楽しそうだし、あとその俺が痛風すごろくでさバズったのってさ、実はその段階だったのって覚えてる？ゲームマに痛風すごろくってゲームを最初販売という形じゃなくて私有ブースだけで出したの。
そうだっけ、私有のみでやったんだ
っけ、私有のみでやったの最初、あのデカめのスケッチブックにマジックでマス書いて、ね、でスケッチブックにそのでかい字でいろいろ説明書いて置いといたら、その写真撮ってこれ面白そうじゃねって言ったツイートがめっちゃバズったの。
なるほど、
そうで、そういう荒削りなものにやっぱりさちょっとさ、それを取り上げるのってさ、ある意味その人からすればさ、
わしが育てたっていうかわしが有名にした感だよね。
それに俺が初めに気づいた感出せるじゃん。
あ、そうね、どうこれみたいな。そうそうそう、まあそう確かに、だって一人増えてるもんね。なんかその作り込んでどうですかこれってやってみんなが反応してくれるパターンと、荒削りのものを置いといて、えこれよくねって言ってくれてみんなが反応したら真ん中に一人増えてるもんね。
でもむしろそれが一番バズって、販売した後別に何にも買わない
もうその頃
それで終わっちゃったから、そういう意味ではそこからの加速感というかダッシュ感は重要だとは思うけど、あとエレシャダイみたいにね、
ああその発売前にめっちゃ盛り上がって発売したらスンってなって
飽きられてたみたいなことがあるから、まあ一概にいいとは思えないけど、うまくそのペースを調整できたらハマるっちゃハマるんじゃないかと思う。
確かにね、まあ、でもその さっきのソロゲーのやつは、うん、まあ、そういうその作り方と見せ方みたいなところの実験ももちろんあるし、うん、あとそのできたソロゲーみたいなのは、まあ、これもさっき言ったけど YouTube とかそういうとの兼ね合いで、なんか面白い遊ばれ方されるんじゃないかな、うん、っていうかそもそもターゲットが完全に俺なのよ、うん、なんかその仕事とかでいろいろゲームとかやるときとかってそのこんな人たちにこう楽しんでもらいたいなとか、まあ、そう想像してそこから逆算して設計するわけなんだけど、あと過去俺がそのめちゃくちゃゲーム会に行ってたときに、あの遊んでたあの人みたいな、具体的な あの人がこのゲーム好きそうだからこういうチューニングしたらいいんじゃないかなとか、まあ、そういう風にやるわけなんだけど、そのソロゲーのダンジョンはもう完全に俺がやりたいのをやりたいの、
うん、
で気持ちとしてはなんか不思議のダンジョンとかちょいちょいやりたくなるのよ、うん、やりたくなんない俺だけかな。
いや、まあ言わんとしてることは分かる。
なんかちょっとやりたいんだけど、でもなんか実際やるのちょっとめんどくさい、うん、この絶妙な物草心の隙間を埋めてくれるものが欲しい。でなんかね手動かしたいの。だからスマホゲームとかだとちょっと簡単すぎるっていうか、それこそハンドスピナーとかルービックキューブじゃないけど、
うん、
なんかカードめくるみたいな、ちょっとその 手を慰めるというか、うん、なんかそういうもの感があるものでやりたい、うん、っていうのがあって、なんかその辺をやりたいなと思ってるんだけど、なんか一人二人、うん、あ、私もそういうの興味あったんでちょっと一緒にやりませんかみたいな人が現れたらいいなと思ってツイートしてみたら、なんか50件ぐらい返事が来る。
まあ来るだろうね、お前の立場で言えば。
え、なんかちょっとねやべってなちょっと半分嬉しくて半分やべってな、
じゃあ50人で作りましょうと
なってならないし、しかもねなんか すごいなんかすごいメンバーがあの手を挙げてくれたと。でそのツイッターの返事でもすごい来てくれたし、うん、なんかあの場ではちょっと恥ずかしいから言えなかったんですけどって LINE とか DM とかでも結構来てくれた、うん、しかもその LINE とか DM にすげえ大御所の人とか来てくれたりする、うん、おーやばいやべってちょっとなんか軽い気持ちで言ったが、みんなのなんかクリエイティブ魂に火がついたって言って、うん、まあ、非常にありがたくて、ね、まあ、だからせっかくなんでなんかやりたいなと思ってて、今やりたいなって思ってたらゲームマーケットとゴールデンウィークで今バタバタバタってして今に至るみたいな。
そっからそっからの頑張りは それだな。
そう、まあだからちょっと仕事以外のこともやりたいなと思ったんで、ちょっとそのソロゲーダンジョンゲーにちょっと絞ってちょっとやってみようかな、うん、だからもうそれはあの制作の過程とかをダダ漏れしても大丈夫なようにしたいから。
あ、もう会社じゃなくて個人として
でやりたい。ただちょっと俺はそこら辺を特に書かずにツイートしたから、もしかしてこれ会社でやろうとしてることと勝手に思われてる可能性があるんだけど、
確かに
あのそうじゃない。
確かに無賃無賃でお金をあげないけどやってくれる人って書いとくべきだったかもしれない。
あ、でも別になんかその俺が発注するとかそういうことじゃなくて、まあなんかちょっと考えてんだけど、今思ってるのは、まあ、もしかしたら変わるかもしれないんだけど、あのこういう感じのレギュレーションでゲーム作りませんかって緩く投げかけをして、例えばカード50枚とかカード60枚以内でダンジョンに潜るようなゲームでみたいな、なんかちょっと大枠を書いて、でその枠の中でみんなに好き勝手ゲームを作ってもらって、でなんか共通のハッシュタグとかつけてこんなん作りましたみたいなのをそれぞれが自由になんか投稿できる、ツイッターとかで投稿できるようにして、でそのハッシュタグついてたらとりあえず俺はひたすらその辺のゲームを遊んでみて、でいいなって思ったらちょっとなんかやるみたいなぐらいでどうかな。
まああとあれか、そのある程度これはいけるって確信が持ってたらそのキックスターターみたいなの使えばいいわけだし。
あ、まあそうそうそう、うん、だし、だからその とりあえず投げかけしてみて、でなんか俺もその自分でゲーム作ったりするから分かるけど、うん、なんかお題与えられるとちょっと燃えない。
ああ、まあ確かにね、うん、
だからカード60枚以内でダンジョン潜るゲーム、ゲーム考えてみてよみたいなこと言われたら、ちょっと俺だったらどうするかなみたいなことを考えるじゃん。なんかたまたまそれそういう需要にハマったのかなと思って、だからちょっとそれをやってみて、その人たちは、まあ、作ってるだけでも楽しいだろうから、それで作って、でお互いにさ、その同じタグで投稿してたらさ、同じルールの中で同じ課題の中で作ってること、
スの鉄板お下げします。
はい、
はい、します。スのグラスもお下げしてよろしいですか。
はい、
ありがとうございます。
ごめん、自得リピしてる。
はい、
もう一回食っときたい。また次いつ出るか分からない。
じゃあで、そうなんだっけ、同じタグでやったらさ、うん、まあ、学校の課題、制作の課題みたいなもんだよね、あいつあんなの作ってきたなみたいな、お互いにさ、でしかも一人用だったらプレイしやすいじゃん、うん、だからお互いにそれでプレイし合ったりしてさ、お互いにテストし合ったりとかさ、なんかそういう横のつながりのきっかけにもなるから、なんか面白いんじゃない。
いや、その話聞いて5年前の俺だったら呼吸をしてたと思う。だって、ああ、そんなネタを出せるんだったらその個人個人でゲーム作りゃいいじゃんって思ってたけど、5年の空白期間を経て分かったのは、ああ、そういうアイデアがあったとしても一人でそれをゲームの形まで持っていける人っていないのよ。
そうそうそう、だからあれ、うん、ゲームマの締め切りとかが、うん、そのみんなあるからゲーム作れますって言ってるのと、うん、でもそういうの
でもあるし、多分俺みたいに孤独なゲームボードゲームクリエイターっていっぱいいると思う。
あ、いるかも。
誰にも相談できずに作ってる人で、自分の中ではいけるって思ってても形にしてみたら面白くないっていうのが大体9割だと思うから、
はいはい、
そういう意味でそういうもしかしたらワンチャン面白くなるかもしれないものを共有の場に出して話を出るきっかけにできるんだったら出す価値は全然あるし、俺もそういうのに参加したいなって気持ちはあったわ。
なるほど。どっちですか、中大
大でいいんじゃない。
いく、
それで終わりにくらいの気持ちで、
はい、飲み物は
俺はまあとりあえず今ビールあるからいいです
。俺どうしようかな。そしてやっぱ喋ると飲み物が進んでしまうな。でも俺お茶が飲みたいな。
いいいい、
ラストもう一杯っていうタグがあるから今メニュー見てみたらさ、うん、いきなりメガサイズならお得。ラストにメガ飲ませようとしてるの。
これで終わりっていうのを決めれるかじゃ
ない。ラストもう一杯ってそういう意味なの。もうラストにガツンと。でもガツンは別にあるの。まあいいや。じゃあちょっとその緩い投げかけでちょっとやってみようかな。
うん、まあでも仕事じゃないっていうのは
言う必要がある、ね。
言う必要ある。アークライトの野沢じゃなくて野沢国人として。
野沢国でやってます。うんうん、まああの。ツイッターの140文字でそこまで厳密に書いたりしてないから、ね、ああ、かあの勘違いしないでください。でしかもなんかその俺が金出して出しなんかその出版しませんかとかそういう話ですらないからさ、このレギュレーションでみんな作ってみないっていうただの緩い投げかけなんで、興味があって、あ、せっかくだからちょっとやってみっかって思う人だけ やりましょうよっていう話、うんうん、でもさ、その制作側の人からしたらさ、まあメリットに感じる人はまあまあいそうだよね。
どうだろうね、まあ、さっきのように声をかけた人たちが意外とそのもうベテランゲームクリエイターの人たちが多い。
ベテランの人たちも結構いた。
だからまあそういうのは視点は全然俺みたいな投資とは視点が違うとは思うけどね。
あ、そういう意見もあった。なんかそのなんか返信が強強の人たちばかりすぎて、うん、ちょっとおじけづきましたみたいな人もいた。
なるほどね。
だからおじけづきましたすら書いてない人もいるだろうと、うん、だからそこでも別に誰でもいいんだよ、ウェルカム、みんなでちょっと楽しみましょうよって感じだろうから、まあ、そこは考える必要がある、ね、 どうなんだろう、なんか俺はさ、自分がなんかワンチャンで出しちゃえって出せる人だからさ、あんま気にしないんだけど、やっぱ気にする人は気にするか。
いや、どうだろうね。
いや、まあ、はい、
はい、
失礼します。
5年前の俺だったらそんなところで共有するのもったいないって思っちゃうけど、
まあでも嫌ならやんなきゃいけないんです
よ、ね。うん、まあね、やりたい人だけやれば楽しいから。
そう、
まあ勘違いだけされたらちょっとややこしいことになりそうだからって言ってたけど。
そうね。
いや、そういう意味で言うと、
あくまでそれぞれの人が、ね、あの自費出版するってだけだけど、そのレギュレーションに沿って作って各自が自費、まあ出版までやるか別として、ね、アイディアだけなのかもしれないけど、まあ、それでやって、でお互いにそれをなんかプレイしちゃったりして、うん、なんかそのタグがついてるさ、仲間だって分かるじゃん、うんうん、同じレギュレーションで作ってるんだって分かるから、うん、俺はこう作ったけど他の人はどう作ってるのかなとか多分あるじゃん、
うんうん、
あ俺はダイス使ったけど使わない人いるんだとか、うんうん、お前ボード使ったの俺はカードだけだとか、うんうん、多分そういうのはいろいろあるだろうから、その辺をお互いに遊び合って、で、あ、こっちおもろいなとか、
うん、
正直俺の方がおもろいなとか多分あると思うから、うん、なんかその辺を楽しむっていう、
まあ、それに一応ツイッターってさ、その発信者の名前は残るわけだからさ、その例えばそのあんまりそこの場に出して受けが悪くても、うん、いや俺面白いと思うんだなって思った人は自分で作ればいいって言いましたし、もったいないってことにはならないとは思うけど、うん、
まあと思いたい、もったいないならまあ参加しないし、ね、うん、その人は、
まあそういうのをアイデアとして出してみて反応を伺うっていう場でもいいのかも。
逆にそれに投稿する人たちは多分その名刺印刷と か, なんかプリント&プレイとかでも多分やれるような人たちだろうから、それでちょっとアイデア試してみて、あ、なんか筋良さそうだなと思ったらちょっと本腰入れてゲームマンに出すとか、まあ、別にそういうのでもいい。
まあそれにそのすごいなんか名前の売れてる人たちがそういうハッシュタグに集まるっていうんだったら、他の人に自分のアイデアを見てもらう機会にもなるし、
うん、
フォロワー10人の人でもそのハッシュタグに出しておけば、
あ、そうそうそう、
いっぱいの人
に見てもらえる。そしたら強ゲームデザイナーが見てくれて、うんうん、下手したらそこでコラボができるかもしれない、うん、なんか俺その役に回ろうかなと思って。
それはすごくいいかもね。
そのひたすらそのソロダンジョンゲームをそのハッシュタグのやつを遊ばせてもらって、
うん、
だからこのゲームとこのゲームガッチャンコしたらいい感じになりそうな気がするなって、もし俺が例えばね思った場合、うん、なんかそこの2人をこうガッチャンコ、
うん、
コラボしませんっつって、
うん、
間に入って、でこういう風にまとめたら多分いい感じになると思うんですよねつってこう、
うん、
まあ、そこ編集者だからさ俺、
うんうん、
まあ、そういうの普段やってるから、うん、ここでここでこうやってこういう落としどころにしたら多分いいと思うんですよねつってやって、
うん、
なんかそれで超強ゲームができたら、まあ、まず俺嬉しいし、
うん、
なんかみんな楽しくならないかな、
うん、
まあ、やんなきゃ分かんないけど、
うん、
でもなんかいいんじゃない、
うん、
っていうぐらい勇気づけられる反応だったみたいな、
うんうん、
そんだけ返事が来たから、うん、あ、なんか需要あるんだな。あとね、遊んでみたいですっても来た、その自分が作ってみたいですじゃないんだけど、はいはいはい、その引用ツイートとかで、うん、え、これめっちゃ気になる、なんか遊んでみたいみたいな、このゲームたちが出てきたら自分は遊びたいみたいなツイートもすごい、
うん、
何十ともらったから、だからそのツイートなんかね、それをやったら需要と供給が両方ともあるなと思ったんだよね。なんて言うのかな、ダンジョン探索って言ったっけな、これか、このツイートなんだけど、217件のいいね、72件のリツイート、このアクティビティ見ると7万人ぐらいに見られてる数字になってるから、多分ざっくり換算で結構見られてんじゃん。なんか思ったより拡散してビビった、
うん、
からなんか かそれをやろうかな、まあ、それだったらラジオで喋れるかな、うん、ラジオネタとして。
じゃあ次までに俺もそれを一ネタ考えてこようよ。
参加するだったらこれで
佐々木もこんなの考えてみた。
佐々木ダンジョンゲームどこまで狭めるかを今考えてる、うん、一旦ちょっと今考えるのが一人用ダンジョン探索カードゲーム、うん、1ゲーム60分以内で拡張セットを継続的に出していける、うん、
もう浮かんだわ
みたいなのがあの基準。
そうそう、
なんかせっかくだから同じルールでいろんなダンジョンを楽しみたいから、うん、なんか拡張性っていうのを一旦ちょっとテーマとして置いて、1ゲーム60分以内はちょっと本当は40分以内とかにしたかったんだけど、もうちょっと広げとくかっつって60分以内にした一応、うん、で1人用って縛った方がみんな作りやすいかなと思って1人用にした。
ちょっと心配なのが、てかこれってもうすでにいくつか来てるで、
なんかああもうあのアイディア見てくださいっつって送ってきた人もいた。
ああ来てるんだね。でなんかさ、ここまで条件絞るともうある程度完成させて見せなきゃいけないのかなって気にはなりそうだな。
あ
だからなんかせっかくいいアイデアなのになんかちょっとこれまだ完成までアイデアが至ってないからやめとこみたいな。
あでもなんかふわっとしたアイデアだけなんか返事くれた人もいたよ。
あーそうね、ちょっと実際来てるならいいのかな。
おいやまあなんかあのちょっと申し訳ない気持ちだったけどね、そのまださ、うんうん、ふわっとしたものをペロンってツイートしただけなのにさ、うんうん、まあ、大事なアイディアを俺に送ってきてもらっちゃってさ結構こういうのってトラブルの元とかにもなるからさ、か結構デリケートなのよ。正直なんかアイディアを見てくださいとか言って下手に見ちゃうとさ、うん、後でなんか仕事とかでやった時にさ、うん、あのアイディアパクったんじゃないですかとか言われたりするとさ、いや仮に違った場合でもさ証明できないじゃん。
プロポーズみたい
に例えばさ
俺の、ね、
だって全然えそんなつもりじゃってなったとしても、でもそれがさ完全に関係ないかとかさ本当に見てないかとかさ証明しろって言われてもさ悪魔の証明みたいになるからさ、確かにね、結構お互い不幸になるパターンが一番怖く
て。確かにそれ怖いね。そのここで得たアイデアを野沢国の仕事で使っちゃうパターン怖い、
ね、例えばね仮にだから俺に向かってなんかアイディア企画書みたいなのを送りつけたとするじゃん、
うん、
でまあ例えば俺が開いて切ったとするじゃん、
うん、
で全然それ記憶がなかったとしてもさ、なんかその仕事、うん、何かやった時にさ、あの時の企画書の内容パクってますよねみたいなこと言われたりとかしたらさ、えこれ
確かに、ああ怖いねそれは。
いや結構デリケートなその辺で、その持ち込みとかそういうの、うん、デリケートで、なんかでしかも今回の場合そうなるとも正直思ってなくて、フラッとツイートしただけだから、そこに返事とかでもうなんか企画書みたいなやつがパーンってあったりするとさ表示されんじゃん、
うん、
それを見ちゃったり見てなかったりとかまああるけど、うん、そこを証明するの難しいしさ、だから逆に正直見たくない瞬間もあったりするの。なんか下手に見ちゃうとそういうことが起きちゃいかねない、うん、結構怖いんだよっていうのもあるんだけど、でもそれ言い始めるとさ、え送んない方がいいってことなのかとか、まあなんかいろいろまた出ちゃうから、うん、まあなんかその辺のちょっとあれまとめて続報を出したいな、うん、というところ、
うん、ゲームマにこれ専用のサークルを作って出すとか、
まあそれも一つので、ゲームマでそれ専用、まあ何作品出てくるかにもよるけど、例えばマダミスブースとかそうだったんだけど、各メーカーとかからそのマーダーミステリーを集めてそこのブースで販売するみたいな、だからそのダンジョンゲームみたいなブース作って、その今回の企画で作られ今回のプロジェクトに賛同してくれた人たちのやつを全部そこで売りますみたいな、うん、ことをやるのか、それともそれぞれに まあ、勝手に出展してもらって、なんか共通のハッシュタグかなんかつけてもらって、うん、それのシールとかが貼ってあると、うん、あ、これのゲームなんだなみたいなのが分かる、うん、まあ、そっちの方が楽だよ、まあ、いかんせんもうそのさっきからずっと言ってるけど育児ともあったさ、
うん、
動けないからさ、うん、あんま大層なことやるとさ、言ったけどできませんでしたってなるとさ、
うん、でも言っちゃったんでしょ、
めっちゃ迷惑。あ、だからその何かしらはやるけど、うん、その俺が動く量を減らさないといけない。だから例えば俺がブース取って出店しますみたいなことはかなり現実的じゃないわけじゃん。でブース作って俺が出れない以上誰かに頼まなきゃいけないとかなって、それ誰頼むのとかなって、だからなるべく緩い投げかけでそれぞれが自分のできる範囲でやって楽しく着地できる範囲でやれるように設計しないと、逆に俺が恨みを買う可能性がある。なんか そんなお互いそんなつもりじゃなかったのに恨みを買っちゃうみたいなのは、まあもちろん望んでないので、
まあここで事前に言い訳しといてよかったんじゃないの。
まあそこ、ね、なんかあったらこれを流すって
聞いとけ、これをって、まずこれを聞け、
まずこれを聞け
ってでもなんかまあ作るきっかけできてよかったかな。本当に腐ったみたいな5年間過ごしてきたから。
いや、これは座組を作る、
うん、
あの話、俺からすると、うん、そのゲームを作るというゲームを作ってるっていうことなんで、大枠の座組を作る話なので、なんかそのプロデュース的な実験の場みたいな感じに、もともとそんなつもりじゃなかったんだけどたまたまなったから、まあ、せっかくだからそういう風にやれるといいなって感じ、うん、っていうモテゲーとは名ばかりの全然関係ない話をしてるが
一人用ゲームだしね。
そう、
それでいて割とさ、
あれしかも終わっちゃった。
あ、確かにそうか、俺もまあ取れてるけど、
なんかこっち止まったかも。あれかな、やっぱ他のアプリとか立ち上げると落ちちゃうかもね。
あ、そうなんだ。
分かんない、
1時間経ったからってことじゃなくて、
今時間的には多分大丈夫だったはず。大丈夫だったはずなんだけど、多分ツイッターとかを開いていろいろ読み込んだせいで俺の iPhone のメモリの限界が来たのかもしれない。
なるほどね。割とさ、割と野沢も趣味イコール仕事みたいな感じで、
そう、
常に仕事のことで動いてるような感じするけど、それこそ仕事とは関係ないところではあんまりやってないわ。
もう全然してない。あの、本当ここその5年はなるべく全てを仕事にしようという動きをして
る。いや、素晴らしいとは思うけど、
だからもう、うん、そんなさ、言うて俺そんなめちゃくちゃ才能ある人間じゃないから、もう全ての時間をそっちにつぎ込むことによって、うん、なんとかカバーするっていう作戦を使って、うん、で本当その仕事と趣味が一致してたから、たまたまラッキーと思って、それを最大限生かすために全てを仕事にできるように動いたから、うん、で今はそれもいろいろやって、もう一回寄り戻しじゃないけど、やっぱそれだとできないこともあるじゃん、
うん、
ちょっとその実験的なことをやりたいんだけどちょっとリスクが高すぎてできないよなみたいなことをちょっと やるフェーズとしてどうかなと思う。でもまたそういうことやると育児はって言われてしまう問題があるけど
どうだろう、いつから楽になるんだろうね育児って。だけども家にいる間はもう無理じゃん。
一応5、6歳って聞いたよ。あのゲムマの会場でさ、いろんな人に挨拶するんだけどさ、まああの先輩パパさんたちがいるわけよ。パパさんゲームデザイナーたちが、で、あの子供が1歳と2歳なんですみたいな話とかすると、5、6歳ぐらいになるとあの結構大丈夫になるよっていう人が何人かいて、
小学校だよね。
そうそう、多分その日中ガツッとその ね、別の場所にいたりとかすると、うん、って聞いたけど、うん、そうなのかね、
まあ、あと一人遊びを覚えてくれればってことだと思
うね。
家にいるとずっと付きまとうじゃん、子供って。
まあそうね、うん、その辺で、まあ、どうなるか分かんないからあんまり焦ってもしょうがないけど、でも焦るよね。
焦るよ。
こうしてる間にもその置いてかれてる感じがすごいする、ね、でもあれよ、あのししなんか子供チャレンジとかやってんだけど、
うん、
勉強になる、ビジネスの勉強になる、
あ、まあね、そりゃ
こうやってその、まあ、だって毎月さ、定額、まあ、サブスクみたいなもんよ、子供チャレンジなんてさ、年会費
サブスクそのものだよ。
そうでしょ、もうなんかサブスクの元祖みたいなもんじゃん。あ、これか、分かったわ。
アラームで止まるの？
アラームが発動すると止まる。ちょっと待ってね。俺は母の日のものを今日買って帰るというアラームが鳴った。
あ、そうだ、
母の日だよね。いや、母の日って言うと自分の母親にどうしても意識が行くが、子供ができると自分の妻が母になるということだから、母の日がそこにかかってくるっていうことをつい忘れがちだよ。
なんか俺も買って帰った方がいいかな。いつだっけ母の日って。
え、今日、
今日、あれ今日だった買って帰ろうなんてありがとう、教えて
バレたけど、ラジオ聞かれたらあいつってなると思うけど、
今日収録するなんて言ってないから。
あ、そう、でもさ、よく考えて、父の日自分の記念日になったよ、一応、うん、全然実感もないし、別にいいよそういうのって思っちゃうけど、
いや、
ビビるわ。
この親になるとさ、記念日がめっちゃ増えるよね。
そう、わかる。
子供の日なんてさ、我々からしたら体育の日と同じくらいどうでもいい日だったじゃん。何もしないわけにもいいかと。
だから七五三とかさ、なんか百日のやつとかさ、いろいろ、いろいろ、そう、送り初めとかね、その記念日とか行事がめちゃくちゃ増える。
結婚記念日も増えるし、子供の誕生日も増えるし、
で、俺としてはその記念日がめんどくさい派の俺としてはめんどくさいなと思ってしまうが、そういうことを言ってしまう、まあ今もう言っちゃったけど、そういうことを言うとね、角が立つんだし。大変。え、今何時間撮った？あ、もうちょっと2時間。
もうそろそろ2時間。
もうそろそろか。
そうそう、切るか。ラジオじゃできない話とかもしたいしな。
そうね、もうだいぶ話したよ、うん、まあ、じゃあ終わりますか、
うん、
俺トイレ行きたいもん。
あ、そうね、うん、
じゃあトイレ行くんで終わります。
はい、まあ、とりあえず、うん、これはまあアップするとして、
これ2回とかに分けた方がいいよ。
そう、そうね、2回どころじゃない、だってこれ4時間撮ってんだ
よ。4回に分ける、
4回に分けるけど、こんな話4回もってなるけどね。
え、でもほら、4回で月1でやったら4ヶ月更新だよ。
やば
でも4ヶ月後にまだゴールデンウィークです今日は母の日ですとか言うけど、
あるね、
まあ、まあ、分割は後で考えよう。とりあえず音源さえあれば、
ね、いや、なんか更新止めてたさ、更新を途絶えてた言い訳じゃないけどさ、我々にとってさ、ポッドキャストってさ、音声で撮る SNS じゃん。
そうね、完全にそう。
一時期もみさんがさ、ポッドキャストとしての責任をとか言ってたけどさ、いや、ツイッターいつ始めようやめようかこっちの勝手だろってなるじゃん。
もみさんのやつはあの作り込まれてるから、あっちはだからもう本当に
同列として語ってほしくないよ、ね、うちらみたいな。
あっちはもう作り込まれた作品で、こっちはもう便所の落書きよ、
本当。
まあ本当 SNS、まあ、ツイッターや、本当音声ツイッター、
いつ始めようが終わらせようこっちの勝手じゃいみたいな感じでやってるからね。まあ、あとはこの一人用ダンジョン探索 RPG、 俺はちょっと考えてみたいとか、
考えてよ、
野沢はもううまくそこを話さなきゃいけないけど、ツイッターも久々に 久々に再開してちょっと覗いてみるか、そのツイートを、ハッシュタグを。
そうね、ハッシュタグじゃあ決めるわ今度。
まだできてないの？
まだできてない。
あ、そうなんだ。こういうのやる予定ですとしか言ってない
って考えてんだけど、うん、なんかこれで言って滑ったら嫌だから、あ、ちょっと今相談してみた。
なるほどね。
今これで佐々木の反応を伺ってどうしようかなと思ったけど、大筋大丈夫そうだなっていう風に今思った。まあ、何人かにこうやって聞いてるんだけど、大筋大丈夫そうな気がして。じゃあ終わりますか。
はい、終わろう。
どうやって終わってるかとか全然覚えてないけど、
なんかね、すげえいろいろ言った気がする。
まあ、Twitter のアカウントとかもう止まってると思うけど、うん、一応存在はしてる、
うん、一時期レイバンに乗っ取られたり
してた。これ5年の間にレイバンに乗っ取られたりとか、あとなんだ、え、ポッドキャストでサイトで聞けるシーサーブログからみたいな話になった。
シーサーブログって名前だったっけ。なんかあったね。
そう、もうそれ
何もやってないからね。
シーサーブログに確か載せて、そっから配信してたん
だよ。ポッドキャストの iTunes に登録してるから、
まあ、自動で更新される、その場合は。
確かそれだよね。あの iPhone のポッドキャストアプリからも聞けるよね。
そう、からも聞けます。はい、で、Twitter はね、Twitter を見てもらうよりは単純にもう、あ、でもまあそれでいいか、うん、はい、それで見てください。 あと野沢国で検索したら多分僕は大体毎日のようにつぶやいてるから。
あ、超どうでもいいこと言っていい？
はい。
俺あのね、ヒゲの脱毛、永久脱毛とかやったのよ。
おう。
で、やったらこんな感じです。
どういうこと？
あの、割とヒゲ伸びてるでしょ。
伸びてる。
この話もいずれしたい。
どういうこと？
永久脱毛行ってみたいな話とか。一時期さ、いい、ね、一時期ヒゲと戦ってたじゃん俺。
戦ってた、戦ってた。
それをもう最終章として永久脱毛行ったんだけど。
てか俺お前に気配薬濡らされた記憶あるわ。そうそうそ
う。とかあった。
あった。あった。あった。なんか YouTuber、 なんか底辺 YouTuber の走りみたいなことしてたね。
うん、はい、いずれ語ります。
はい、
じゃあさよなら。
さよなら。生徒1の野沢でした。
生徒2の佐々木でした。
さよなら。